それでは今週はコリント人への手紙第11章を開いてくださいますか。11章の17節のところから32節までをお読みしたいと思います。11章の17節のところからです。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。まず第一にあなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのはあなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分裂が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の媒産を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。私はしかる受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるよパンを取り、感謝を捧げた後、それをさっこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために、主がこらえるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。このコリントの教会、この教会にはいろんな問題がありました。特にその中で2つの問題を挙げるとするならば、まず1つ目は、教会のリーダーへの不従順でした。コリントの1章のところに出てきますように、この教会の中では、人々が仲間割れし、一致していなかった。その現状が記されています。非常にそういう面では、霊的ではなかったんです。というのは、聖書の中を見ていきますと、霊的な信仰者の特徴の一つは、従順です。主に喜んで従おうとする、主に従順に従っている者たちは、主が教えるその御言葉に従順に従います。そして教会の中にあっても、その死によって立たられた者たちに従っていこうとします。ところが、この教会はそうではなかった。そのような問題を抱えていました。二つ目の問題というのは、愛の欠如でした。必要のある人々に対する配慮に欠けていたんです。そのことが今お読みした17節から22節のところに記されているわけです。初代教会ってはどういう教会だったのか、その初代教会の特徴とはどういうものなのか、使徒の働きの2章の42節のところに4つの特徴が出てきます。もしそこをお開きくださるとすれば、4つの特徴をそこで我々は見ることができます。使徒の2章の42節のところに、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたって、4つのことが記されています。彼らは、御言葉にしっかりと根ざしてたんです。彼らは常に神様のお言葉が何と教えているのか、そのことをしっかり見て、その聖書の約束に、聖書の御言葉に従おうとしてた。まさにこれは私たちも見習うべき信仰の態度です。二つ目に、彼らは、主に喜ばれるものとなるために、互いに励まし合ってました。それがここに出てくる、交わりということです。なんとなく私たち交わりっていうと、人が集まってワイワイ楽しくやって、美味しいものを食べて、そしてなんとなく雑談をして、それで終わって、それでよかったって。残念ながらそれは交わりじゃありません。だってそれは誰でもできることです。 神様が喜ばれる交わりというのは、神によって救われた私たちがその神を崇めることを目的に集まるものであり、同時に集まった信仰者が互いにその信仰を高め合っていく、信仰の成長の役に立つことをお互いになしていくことです。ヘブル人の手紙の著者はそれに関してこんなことを教えています。ちょっとお読みしますので聞いててくださいます。ヘブル人の手紙の中にこのように記されています。24節ですが、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりして、つまることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ヘブル書の10章の24と25を今お読みしました。ですからここで著者が言うことは何かというと、互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうって。まさにこれが神が喜ばれる交わりです。みんな信仰において成長しなきゃいけませんでしょ。みんなその成長の家庭に我々いるわけです。ですから我々が共に集まったときに、あるときには励ましを持って、あるときにはその人の罪を責めることが必要かもしれない。そうして互いに信仰を高め合っていく。それが神様が喜ばれる交わりであり、まさにそれが初代教会のクリスチャンたちが実践していたことでした。また三つ目に我々が見る彼らの特徴というのは、彼らは聖餐式を守ってました。パンを裂きって言ってます。彼らは聖餐式を守り、そして四つ目に祈りをしていたって。個人でもまた群れとしても祈ってたんです。で、そういった特徴を、四つの特徴を我々見ることができます。で、今日のテキストを私たち見ていきますとね、初代教会において、またその後のさまざまなところに教会が広がっていくわけですけれども、そういったクリスチャンたちというのは、聖餐式を行う前に食事を共にしていたようです。共に集まって、そして食事をしてから聖餐式を持ったようです。で、この習慣といいますか、これはクリスチャンだけがやっていたことではなかったんです。実はユダヤ人たちの中でもそのように集まった時に一緒に食事をするということはなされていたようですし、またギリシャとかローマのさまざまな宗教の中にも同じようなことを見て取ることができます。例えばコリントにあったアスクレピオスの神殿、これはイジスですから、病気や傷を診察したり、また治療するそういう技術、そういうものの神として、女神として人々によって崇められていた、そのような神殿がコリントに存在してたんですけれども、その神殿の中には人々が集まって食事ができる3つの食堂が存在してたって言われます。で、それぞれの食堂には壁を背もたれにして座ることのできる11の椅子があったと。ですからクリスチャンだけじゃなかったんです。そうでない人々もそのように食事を共にするというような、そういう習慣がありました。しかしクリスチャンにとって共に集まって食事をするというのは大きな意味を、その行動は持ってたわけです。なぜかというと、それはこの世に対する非常に大きな証の機会だったんです。クリスチャンが共に集まるときに、そこにはいろんな人たちがいます。裕福な人もいるし、そうでない人もいます。物質的に恵まれている人もそうでない人もいます。で、クリスチャンたちが集まったときに、みんなが共に集まって、そしてみんなで共有し合ったんです。で、その行為は、周りの人々にとって素晴らしい証となったわけです。なぜならそこには、キリストの愛があったからです。ですから、ユダの12節を見てみますと、この食事のことを、愛餐というふうに言われています。キリストによって我々は一つにされたんだと。我々は人種も関係ないって。人間的な肉体的な範でも関係ないって。 年齢も関係ない、性別も関係ない、我々はキリストにあってみんな一つにされたんだと。兄弟姉妹であるがゆえに、彼らはそれぞれのお互いの必要を補い合ってたんです。こうして教会は世に対して素晴らしいキリストの証をしてたんです。しかしこのコリント教会にはこの件に関して大きな問題があったんです。ですからパウロは22節のところにも、もちろんその17節のところにも、あなたたちを褒めることはできないというふうに言っています。この愛さん、この信者の間でなされたこの晩餐というものが非常に問題だったわけです。そこで、あなたたち、褒めることもあるけども、あなたたちがやっているこの食事に関しては、全く褒めることができない。厳しく注意を与えています。で、そしてその後で、今度23節から聖餐式の話に入っていくわけです。最初にお話したように、ですからこのような愛賛というものと聖餐式と、彼らはこうして共に同時に行っていたわけです。23節をご覧いただきますとね、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですとこう書いています。非常に興味あることをパウロ自身がここに記しています。パウロがここで言っていることというのは、私は主から直接的に教えられたことをあなたたちに教えると。こういうんです。まずこの23節を見てみますと、私はと書いてあります。誰かから聞いた話じゃないんです。彼自身が聞いたんです。誰から聞いたのか。主から受けたって。主イエスキリストご自身から私自身に教えられた。直接的な啓示というふうに言いますけれども、このような啓示を自分は受けたって。この教えは、主ご自身から私に直接的に与えられたものだって。そのことをパウロは言うんです。で、聖書が完成するまで、そのようなことはなされました。で、使徒の働きを見てみますと、いくつかの箇所でパウロ自身が直接的に神様から啓示を受けているところが出てきます。パウロはそのことをここで言うんです。この聖餐式に関して私は主ご自身から直接メッセージをいただいた。そして私が教えられたことをあなたたちに今教えるんだと。多くの神学者たちは、多分コリント人の手紙は福音書が記される前に、書かれる前に書かれた本であろうとも言われます。ですから、確かに福音書の中を見てみますと、イエス様ご自身が最後の晩餐の時に、この聖餐式についての教えをなしてらっしゃいますけれども、それよりも早く、パウロはこのことをコリントの人々に教えたんであろうと。そのようにも言われます。いずれにしろ、主ご自身から教えられたこの聖餐式について、パウロが教えるこの教えをご一緒に見ていきましょう。まず最初に私たちがこれで学ぶことは、聖餐式の意味です。で、23節からもう一度見ていただきますとね、主イエスを渡されるようパンを取り、感謝を捧げたのにそれをさっきこう言われましたというふうに続いていきます。25節には夕食の後、杯をも同じようにして。先ほども触れましたけれども、これはいつの出来事なのかって。聖書が教えるように渡されるよう、つまりイエス様が十字架にかかる、その前の話です。また何の出来事を話しているか皆さんお分かりですね。最後の晩餐の話です。そこで主イエスキリストは弟子たちと一緒に杉越の祭りを祝ってらっしゃったんです。ですからそこでパンを取って感謝を下げてそれを人々に配ることも、杯を取ってそれを配ることも何も珍しくなかった。水越の祭りではそのように彼らは行ったんです。ただ違ったことはこの点なんです。水越の祭りというか、水越の食事のこのパンというのは、エジプトからの脱出を意味してたんです。それを記念したんです。覚えてますよね。水越というのは。最後の災いがエジプトに下りました。 もしその家の門中と鴨居に血が塗られていなければ、その家の初子は家畜に至るまで殺される。その門中と鴨居に血が塗られていたところは、主の使いが来たときにそこを過ぎ越した。これが過ぎ越しの祭りです。ですからその後人々は主の命令に従って、毎年そのことを思い出したんです。主がエジプトから彼らを解放したことをずっと覚え続けた。ですからそのために種のないパンを食べたり、苦菜を食べたりとか、そういうことを彼らは行って、その当時のことをしっかりと忘れないように思い出そうということで、過ぎ越しの食事をとっていたわけです。ですから、過ぎ越しの食事のパンというのはエジプトからの脱出を記念し、そしてこの過ぎ越しの杯というのは門中と鴨居に塗られた羊の血を象徴していたんです。全部その過去のあの過ぎ越し、あのエジプトを脱出したそこに焦点が当たっていたんです。それを思えるため、覚えるために、それを忘れないためでした。ところがイエス様はその過ぎ越しの食事の際に、新しい教えをなさったんです。イエス様はパンを取った時にこれは自分の体であるとおっしゃった。そのように24節のところにあります。あなた方のための私の体です。興味深いのはイエス様がパンをお取りになってこれは私の体だ。それを象徴しているとおっしゃった。ね、じゃあ神が人となって体を持ってこの世に来てくださった。その目的はここに書いてるわけでしょ。あなた方のためって書いてます。あなたのために神が人として来てくださった。ね、そのことをイエス様はここでお話になるわけですけれども、こうしてイエス様はパンの説明をなさり、そして杯に関してもこう言われています。この杯は私の血による新しい契約ですって。今度この杯はご自分の血を指すんだというふうに教えられたんです。ですからまず私たちが最初に覚えておきたいことっていうのは、それまで人々は毎年祝っていたこの過ぎ越しの祭り、この過ぎ越しの食事が聖餐式に変わったんです。それまでは彼らはあの出エジプトを覚えてそれを思い出しながら神様を見上げてました。イエス様もおっしゃるんです。これからはそうではなくて私を見て私に感謝する。そのような時となるんだ。この23節のところから生産式というのはどういうものなのか、そのことを教えるだけでなくて、私たちは同時にこの生産式に預かる一人一人、信仰者に神が求めてらっしゃる責任についても見ることができます。我々一人一人、この生産式に預かる者たちが何を覚えることが必要なのか、パウロは3つのことを我々に教えています。3つの責任があります。1つ目の責任というのは、聖餐式に着くときに我々はしっかりと主を覚えなければいけないということです。主エスを覚えなさいというんです。ですからこのパンに関しても私を覚えてこれを行いなさい。24節。杯に関してもこれを飲むために、25節何とあります？私を覚えてってこれを行いなさい。つまり、イエス様はここで繰り返し私を覚えなさいと言いました。私を覚えるということは、イエスがあなたのためになしてくださった贖いの御業を覚えるということです。イエス様のあの十字架の御業をしっかりと覚える、そのことを言われたんです。しかもこれ、ただ私たちがそういうことを頭で思い出すということじゃなくて、我々が心からそのことを考える。より深い、より真剣なものがそこには含まれています。聖餐式に我々がつくときに、我々が忘れてはならない責任の一つは、そこにおいてしっかりと主イエスを覚えることである。二つ目に、 宣教を覚えなさいって言うんです。宣教です。26節にそのことが出てきます。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですって。イエス様に我々がお会いするその時まで、我々はこの地上にあって、イエス・キリストのこの素晴らしい救いを述べ伝えていくんだって。その責任を私たちはいただいているんです。ですから皆さんよくご存知のように、大命令と言われているのは何かって。宣教でしょ？弟子を作りなさいって言うんですもん。出て行ってイエス・キリストの福音を伝え、それを信じた人たちが成長して、そして彼らがまた出て行ってこの素晴らしい救いを述べ伝えていくように弟子を作っていきなさい。これは全ての信仰者に与えられた命令です。しかも非常に大切であるがゆえに大命令と言われるわけでしょ。ですから当然我々救われた者たちは何をするか。このキリストの素晴らしい救いを述べ伝えるんです。でも残念ながら我々はすぐにそのことを忘れてしまったりする。だから聖餐の式に預かるときに私たちは、神は何のために私を救ってくださったのか、何を私に期待していらっしゃるのか、何を私に命じていらっしゃるのか、そのことをしっかり思い出すんです。宣教の責任が私たちにも与えられているということをしっかり覚えなきゃいけない。三つ目に言えることは、自分の信仰を吟味することです。それが27節から31節のところで出てきます。なんで自分の信仰を吟味しなきゃいけないかと言いますと、27節のところにあるように、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して、その後見てください、罪を犯すことになります。非常に厳しいことがここに記されています。罪を犯すことになるということは、聖書が私たちに言うことは、もし我々が聖餐式の場に着くときに、ふさわしくない、その状態で我々が聖餐式に着き、パンを取り、杯を飲むならば、我々は神の前に罪を犯したって言ってるんです。ね。マルチン・ルターがこんなこと言ってます。ふさわしくないままでパンを食べる者は、主の聖餐に対して、聖餐式の聖餐ですけども、聖餐に対して、神に対して、また命令に対して、主の指示に対して罪を犯すのである。ちょっとこのふさわしくないままでと記されている。その言葉についてちょっと考えてみましょう。どういうことをイエス様はお教えになろうとしてたのか。このふさわしくない、この副詞ですけども、これは彼らの価値と一致しない、そういう意味とか、不適当なんて意味を持った言葉が使われています。レンスキーという一人の神学者は、このふさわしくないとは、重さが均一でない、重さが異なるという意味だと言います。つまり、この場につく人の心、思い、行いが、この聖餐式の清さと均等ではないという、そういう意味だ。罪を持って聖餐式の場に出てくること。それは神の前に大きな罪なんだ。だって罪を持って出てくるというのは、死を崇めるにふさわしくないからです。死を礼拝するにふさわしくないからです。ふさわしくない。もし礼拝するに、神の前に立つにふさわしくないような状態であれば、私たちは罪を犯しているって。ちょっとご一緒に考えてみましょうよ。ルターが言ったように、ふさわしくないままで聖餐式の座につくならば、パンを食べるならば、主の聖餐に対して罪を犯している。聖餐式を汚すことだって。確かにそうです。なぜかと言いますとね、聖餐式っていうのはイエス・キリストの死、すなわち贖いの御業を覚えるときでしょ。 さっき我々見てきたように、聖餐式に着くときに何をするか。イエス様が私たちのためになしてくださった、その救いの御業を覚えるわけでしょ。言い換えれば、あなたのために味わわれたキリストの苦しみ、また痛み、受けられた恥辱、そしてその死を覚えるわけです。またそれは言い換えてみたら、我々の身代わりの死によって、そのイエス様の身代わりの死によって救われたことを我々自身が感謝して、その救いの主であるイエス様を心から崇めることでもあります。イエス様が何を成してくれたのを覚えるだけじゃない。その時は我々にとって神様に対して神様を心から感謝し、主を崇める、そういう機会であるって。で、その機会に、その場所に我々が罪を持ったまま来たとしたらどうなります？主の素晴らしさを明かし、主の素晴らしさを称えようとしている時に我々が主が憎まれる罪を持って出てきたとしたらどうです？まさにその式自体を我々は怪我してしまいます。確かにふさわしくないまで我々聖餐式に着こうとするならば、その式自体を怪我してしまう。同時に罪を持ったまま私たちが聖餐式の場に出てこようとするならば、それは主への大きな罪です。神様に対する罪です。どんな罪なのか。一つは偽善の罪です。偽善です。だってね、皆さん、我々が神の前に出てって、そして聖餐式のそのパンと杯をいただきに我々が言ってることは何かって、神様感謝しますって言うわけでしょ。救ってくださってありがとうございますって言うんでしょ。そう口で言っていながら実際にやってることは何かっていうと、神が喜ばれないこと、憎まれてることを行い続けてるっていうのは偽善じゃないです？考えてくださいます？神様が憎まれている罪を放棄することをしないで、どうして神を愛していますって言えるんですか？偽善ですよ。言ってることとやってることが全く相反するものです。罪を持ったまま死の前に出てくる、聖餐式に出てくるっていうのは、主に対する大きな罪である。偽善の罪です。またもう一つ挙げるとしたら、それは誤った神を明かしする罪です。誤った神様を明かしする罪です。最初のお話したように、神様があなたを救ってくださったのは、あなたがこの神様の素晴らしさを世に明かしするためでしょ。あなたに与えられたこの永遠の祝福がどんなに素晴らしいかを世に明かしするためにあなたは救われたんでしょ、ね、だから私たちは清くあろうとするんです。なぜかというと、清くあることによって私たちは世にこういうメッセージを送るんです。どんなメッセージか。我々の神様は清さを愛される神だというメッセージです。我々が正しくあることを求めるのは、そのことによって我々は世に、我々の神様は正しい方なんだというメッセージを送るんです。私たちが愛し合うことによって、我々は世に対して、我々の神は愛の神なんだということを伝えるんです。許し合うことによって我々は、この世に対して、我々の神は許しの神なんだというメッセージを伝えるんです。主に信頼を置いて生きることによって、我々はこの世に対して、我々の神様は真実な約束を必ず守られる方なんだというメッセージを伝えるんです。我々が希望を持って生きることによって、私たちは我々の神様は不可能のことが何一つないお方なんだというメッセージを伝えているんです。そのような責任を我々は負っているんです。その私たちが罪を持ったまま、言い換えれば互いにいがみ合ったり、クリスチャン同士が喧嘩し合ったり、互いに対して悪い思いを持ってたり、悪い考えを持ったまま、また陰で誰かの悪口を言っているような、 そのような生き方をしていながら神の前に出てきて、私は神様に感謝しています、もしそのような態度で出てくるんだったら、あなたはその態度でもって、その行いでもって、あなたの神がそんな神だということを世に明かしているって言うんです。で、皆さん、教会を訪れる人々っていうのは、それがクリスチャンであろうとそうでなかろうと、僕らが気づかないこと、我々が気づかないことに気づきます。本当にそこに愛があるのかどうか、この人たちが本当に真剣に言ってるように生きているのかどうか、そういったことに気がつきます。私たちが望むのは、あなたの歩みがあなたの神様を正しく世に明かしする、そんな生き方をしていることです。あなたが、そして私がそのように歩んでいるならば、人々は私たちじゃなくて我々のうちにいらっしゃる神様を見る、そのために生きているんです。我々がこのように教会でやっていることと、それ以外でやっていることとが違えば、我々は自分の本当の姿を見ている、例えば家族に大変な間違ったメッセージを伝えています。そんなメッセージを我々伝えているなら、我々の子供たちが私たちの信仰に倣って主に従っていくと思います？その全く逆でしょ。私の親は偽善者である。我々が覚えなきゃいけないことっていうのは、私たちの成していることっていうのは、我々の神がどんな方であるかっていうのを世の中に明かしているんです。ですから私たちが罪を犯して、悲しいことに罪を犯します。でもそれを平気でそのままにして、そして何もなかったかのように我々が歩んでいるならば、我々は悲しいことに間違った神様のメッセージを、私たちの神様はこんな方だという誤ったメッセージをこのように送ってしまうことになります。だから罪なんです。人々を騙すことはできても、神を騙すことはできないわけです。神は我々のすべてのことをご存知です。私たちが世に伝えたいメッセージ、また神が望んでらっしゃるメッセージは、我々がこの神を正しく世に伝えていくことです。そういったことを我々知っているかどうかです。罪を持ったまま聖餐の式に預かるということが神に対する罪だって。偽善の罪であり、誤った神を伝える罪であり、三つ目は不敬の罪です。神様に対するその尊敬の念がないんです。だって我々言うじゃないですか、知ってるじゃないですか、私たちの神は栄光ある清い正しい神であるって。罪の全くない清い神である。その方の前に罪を持ったまま来ることができると思っているのは、神様を恐れていない、そのことの証拠でしょ。主なる神様に対する畏敬の念が欠けているんです。我々思い出さなきゃいけないんです。罪人は誰一人として神の前に立つことができないんです。あなたも私も神の前に立つことができるような、そんな清い存在じゃありません。ただ神の一方的な恵みによって私たちは義と宣告され、そして神の前に立つことが許されているんです。しかし失ってはならないのは、私たちはこの神様に対する畏敬の念です、恐れです。罪の許しを感謝しますと言いながら、主が憎まれる罪を犯している、その罪を愛している。考えてくださいます？死を十字架にかけたその罪をあなたが愛してるって。それがどれほど大きな罪であるか我々は気づかなきゃいけないんです。その罪のために主は十字架に行かれたんです。そんな罪をなんで我々が愛するのかです。もし付け加えさせてください。偽善の罪だけじゃないです。間違った神様を人々に伝えるだけじゃない。不敬の罪だけじゃない。四つ目に言えることは、これは契約への罪です。契約に対する罪です。契約を破る罪です。25節のところでイエス様はこんなことをおっしゃった。この杯は私の血による新しい契約です。 契約。辞書を見ると複数の意思表示の合致によって成立する法律の行為である。お互いに了解した上で結ばれるものが契約です。ここでイエス様は新しい契約とおっしゃった。当然古い契約があるわけです。古い契約というのはちょうどモーセがシナイ山にて十戒を受けた後、彼らが捧げたその犠牲の血を取って民に注ぎかけることで契約としたということが出エジプト24章のところに出てきます。出エジプト24章の8節のところに、そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。って神様はモーセを通して人々と契約を結ばれたんです。ただしそこには条件があったんです。この律法を守り行う者には祝福があるけれども、守り行わない者には刑罰が伴うという条件でした。誰一人として神様の契約に忠実に沿って生きることのできる人なんかいませんでしょ。神の律法に 100% 従うことのできる人なんかいませんでしょ。ですからもうすでに私たちが見てきたように、そのような律法が与えられた、このような条件が与えられたというのは、それを通して我々が神の前、神様、私はできません、あなたの憐れみが必要です、とそのように神の前に助けを、救いを求めて出てくること、それが目的でした。でもすでに見てきたように、ユダヤ人たちはできると思って、そして自分たちは正しいと思ってた。そこに大きな間違いがあったわけです。でもこれが古い契約です。しかし、じゃあここで言われた新しい契約って何か。神様との新しい関係の話です。ちょうどヘブル人の手紙の9章の中で、このように御言葉が私に教えてくれます。9章の14節のところからですが、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。動物の血によってではありません。主イエス・キリストの血潮によって罪の許しをいただいたものと神様との契約、新しい関係の話です、これは。この救いに預かった者たちが結んだ神様との契約です。この方は私たちの神であり、私の神であり、私はこの方の民である。そのような特別な関係が約束されたわけです。同時に今私たちが見たように、このヘブル人の手紙の中でこの契約を結んだ者たち、すなわち救われた者たちというのは大変な変化が生じますでしょ。聖書が言うように、私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうって。まさに神の恵みによって救われた者たちというのは、こういうことがその人のうちに神によってなされるわけです。神様の御心に従っていこう、神に喜ばれることなしていこう、神様に心から従っていこう、仕えていこう、そういった思いを持って生きる者に私たちは変えられます。そして感謝なことに、それを実践するために神は聖霊なる神様を与えてくださった。私たちは恵みによって神の助けをいただきながら神様に従い続けていくことができるんです。古い契約では自分の力でやらなきゃいけなかった、それは不可能でした。新しい契約において神の助けをいただきながら神に従うことができる、そのようなものへと私たちを神様は変えてくださったわけです。ですから、もし我々が罪を持ったまま、それを神の前に告白しようともせず、それを悔い改めようともせず、そしてそれでもいいんだと思って歩んでるならば、新しい契約を結んだ私たち、その契約を破っていることになりますでしょ。だって結んだ者たちは神が喜ばれるように生きる者へと変えられたんです。それは神が憎まれる者から離れることです。 罪から離れることです。C.K. バレットという神学者は、ふさわしくないままでパンを食べ、杯を飲むことは、キリストがご自身を捧げられた目的にも、またそれをなされた精神にも矛盾する。それゆえに、キリストを十字架にかけたことについて、責任がある人々のうちに自分自身を置くことになってしまい、信仰によって救いの実を得た者のうちに置くことにはならないと言います。つまり、我々がそのように罪を持ったまま聖餐式に出てくる、それを良しとするような人々は、それは救われたことを喜んでいる者たちに自ら置いているんじゃなくて、罪の中を歩んでいる者たち、その者たちのうちに自ら置いていることになる。信仰者の皆さん、聖餐式というのはあなたが救われたことを喜ぶ機会です。あなたのために救いがなされたことを心から感謝する機会です。あなたのために身代わりとなって死んでくださったその主イエスキリストの贖いの御業を覚えて、その方に心からの感謝を表す機会です。その時に罪を持って出てくることは、神の皆を汚すことになります。だからパウロは言うんです。そんなことをしないためには自分を吟味しなさいと。28節のところにそれ出てきます。吟味しなさいというのは、試験しなさいとか検査しなさいとか、また分析しなさいというんです。自分のことをよく見てみなさいというんです。イエス様はマタイの5章のところで、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。つまり、生贄を捧げるときでも、もしあなたのうちに罪があるということを思い出したら、それをまず解消しなさい。それを持ったまま神の前に出てきても、神はそれを喜んでお受けにならないって。ということは、今あなたが心の中に何か罪を抱えてこの場に来られてて、そしてあなたが神様に賛美を捧げているその賛美も、神様に捧げているその感謝も、神はお受けにならないんです。そのことを言っています。罪を持ったまま神様を崇めることなんかできないんです。一概に我々罪って言いますけど、いろんなものあるじゃないですか、その中に。すぐ我々が罪って考え言ったときに思い出すのは、悪い考えとか悪い思いとか。ですよね。兄弟姉妹に対して悪い思いを持ってしまうとか、彼らを恨んでしまうとか、ね、彼らをひょっとしたら軽蔑してしまうなんて。兄弟姉妹に対して罪でしょ、そういう悪い考え、思いを持ってしまうこと、ね。ひょっとしたらこういったことを我々すぐに思い出すかもしれない。こういうのどうです？愛について言うならば、人を愛さないこととか人を許さないこと、これも罪でしょ？またこんなのどうです？不従順っていうのは、不従順、つまり神様の命令に逆らっていること、神の命令に従わないことでしょ？最初見てきたように大命令っていうのは何でした？弟子を作りなさいって、我々キリストを明かして彼らの成長を促していきなさいって。もし私たちがそれをしていなければ、我々は不従順の罪を犯してるんです。いやいや、伝道とかは、まだ私信仰が浅くてできませんって。残念ながら聖書はそんなことを教えてません。少なくとも私は出て行ってキリストの素晴らしさを語ることができます。もしあなたが救われてそのことを喜んでるならば。救われた一人一人はその喜びを語ることができます。だって神は奇跡の御業を自分のうちに成してくださったんですもん。不従順ですよ。もしそれを成してないならば。また聖書はこう言います。賜物をあなたは生かして教会で使いなさいって。でも我々は教会に来てそのまま帰ってしまったらどうです？不従順ですよ。いつも喜んでいなさいって。すべてのことに感謝しなさいって。もしていなければ我々不従順の罪です。 すべてのものよりもキリストを第一にしなさい。してなければ罪です。今日見てきたようにイエスを覚えなさい。宣教の働きをしなさいと自らを吟味しなさい。もし我々がそれをしていなければ不従順の罪です。生きて寿司に交渉を見ながら。あまりにも我々は罪という言葉を使いながら罪がどういうものか分かってない。悪いことをするだけじゃないんです。神様の命令に従わないことは不従順の罪なんです。また不信仰の罪もあるでしょ。神様がおっしゃっていることに対してなかなか我々はその約束を信じることができない。不信仰の罪です。それがゆえにあなたの心を心配が支配していることはありません？不安があなたから喜びや希望やまた感謝を奪ってません？神様の約束をなかなか信頼することができない、信じることができない。これは不信仰の罪なんです。私は信仰が弱いからって。どんなに言い訳をしても、御言葉を私たちに言っているのは罪だって言うんです。我々に必要なことはその罪を神の前に告白して悔い改めて、そして神の前に喜ばれることをすることです。ですから、罪を犯している。悲しいけど我々みんな罪を犯しています。大切なことはしっかりと吟味して我々のうちから罪を除くことです。もう一つ考えなきゃいけないのは、確かに罪を吟味するんですけれども、我々の心も吟味しなきゃいけないんです。正しいことをやってる。でも心が伴っていないということがあるじゃないですか。マタイの15章のところで7節から9節、またマルコの7章の6節から7節、同じことを言っています。偽善者たち、以前はあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。口では言ってるけれども、彼らの心が伴っていないというんです。例えば、主を愛するというのは主の命令です。問題は我々が心から主の命令に従っているかどうかです。主の命令に主のお言葉を心から愛してそれに従おうとしているかどうかです。で、我々の心が正しいかどうかというのはどうしたらいいか。いつも我々は礼拝が始まる前にここに御言葉を出しています。詩編の139編の御言葉。23と24の御言葉を思い出してくださいます。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い、煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。詩編の注者が言うことは、神様、どうぞ私の心を探ってください。そして、私じゃない。あなたが私の心を見て、喜ばれないものがあったら、それを私に教えてください。それが彼の祈りだったんです。傷のついた道があるかないかを見て、何を彼が言ったかって。それは自分自身の間違ったまた悪い行いによって神様に痛みをもたらしているならば、主よ、どうぞそれを教えてくださいって。私はそれを告白しますって。みんながやってるからそれでいいわとか、ね、私は弱いからできないわじゃないんです。神よ、私の心を探ってください。私が改めなきゃいけないことを教えてください。私はそれを改めます。なぜかって、私はあなたを愛してるし、あなたに心から救われたことを感謝したいって。だからどうぞ教えてくださいって。こんな思いを持って私たちは神の前に立ってます。こんな祈りを神の前に捧げてます。私たちは自分自身を誇ることをやめなきゃいけない。あなたの心を、本当のあなたを知っている主を恐れて、我々はその方の前にへりくだることが必要です。感謝のことに、こんな醜い罪人を神様救ってくださった。そのことを覚えてその方に感謝をするんです。その時に我々は罪を我々が除かなきゃいけない。でもし我々がそれをしなければどうなるか、そのことが最後に記されています。27節にも29節にもその後にも記されているのは、神様によって裁かれるという話です。特にまた29節から32節を見てみますと、そのことが記されています。 で、覚えていただきたいのは、ここで言うこの裁きというのは、罪人が裁かれて永遠の地獄に至るというその裁きではありません。ですから32節のところに、私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられると書いています。この世と共に罪に定められることのないためだと言います。つまり救われているあなたには永遠の地獄ではなくて懲らしめが与えられるんです。神様があなたを正しい方向に戻すために懲らしめを与えるんです。強制するために。そこにどんなものがあるか。この御言葉が言うように30節に、弱い者とか病人が多くなり死んだ者が大勢いる。肉体的な死の話です。永遠の死の話、地獄に行った話をしているんじゃありません。神はもしあなたが罪をそのままにして、そして私は罪が許されてますと、そのような形で神の前に出てくるならば、神様はあなたを懲らしめるって。病になることもあるし、あなたの命を奪われることもあるって。ここでパウロが言っていることは何かって、ね。信仰者の皆さん。あなたは自分自身で自分を裁くか、それとも神によって裁かれるか、どちらかを選びなさいと言います。私たちは自分自身で自分を裁きたいです。だからいつも自らを吟味しなさいと言います。さて、今日我々が見てきたこの聖餐式です。これから私たちはその式に立ちます。ね、信仰者の皆さん。このパンはイエス・キリストの身体を象徴するものであり、この杯はイエス・キリストのあの十字架で流された血を象徴します。どちらもあなたのためにイエス・キリストが十字架で成してくださった御業を象徴しています。主はこの御業を、この贖いの御業をあなたのために成してくださった。そのことを覚えて、そのことを心から感謝するんです。そして同時に感謝するものとして、恐れを持って主の前を正しく歩み続けていくことです。アイザック・ワットが賛美歌の142番を書きました。彼がこの賛美歌を書いたのは1707年と言われています。アイザック・ワットは聖餐式の準備をしていたときにこの賛美歌を書いたと言われています。まさにこの賛美歌を見ていきますと、よく皆さんご存知です。ああ、主は他がため世に下りて、かくまで悩みを受けたまえる。我がため十字架に悩みたもう。こよなき身恵み、計りがたし。十字架の身元に心迫り、涙にむせびてただひれ伏す。こんな思い我々抱きます？イエス様の十字架を見上げて、そこで血を流していらっしゃる。死をまさに迎えんとされているそのイエス・キリスト。その主を見るときに、この主は、この苦しみは、この主は私の身代わりだった。そのことを覚えるときに我々は、このアイザック・ワットが言ったように、十字架の身元に心迫り、涙にむせびて、ただひれ伏する。そんな感謝を持って十字架を見上げてます？そのような心からの感動を持ってイエスの十字架を見てます？このアイザック・ワットはこんなことを言うんです。神への称賛を賛美することは、天国に最も密接に結びつける礼拝の主要な要素である。しかし我々の賛美には、この、我々の賛美はこの地上において最悪である。その当時は詩編を繰り返し歌っていたようです。しかし彼は言うんです。どんなに賛美を見事に歌っても心が伴ってなければ、主がお喜びにならなきゃそれは虚しい。私たちが求めなきゃいけないのは、信仰的だという、そんな洋服を着た信仰者じゃありません。私たちが求めなきゃいけない、追い求めなきゃいけない信仰者というのは、キリストの十字架を見て涙を流している信仰者です。それを心から感謝している信仰者です。そのために、私を覚えて、これを行いなさい。そのように主が命じたんです。今から私たちは、このパンと杯を皆さんお配りします。あなたが考えなきゃいけないのは、今私は主の前にどのような姿で立っているのかです。主の前に立つにふさわしいものであるか、そのことをしっかり吟味して、そして正しくないことがあったら、主があなたに罪を示してくださるんだったら、それを主の前に告白することです。そして、心からこの主の贖いを感謝することです。お祈りしましょう。 恵み深い父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝します。生ける誠の神が我々を作ってくださった、その神が私たちの代わりに十字架で死んでくださった。私たちには理解しがたい愛です。ここまで神が私たちのためになしてくださった。主よ、どうぞ我々が見上げる十字架はイエス様のいない十字架でありませんように。我々が見上げる十字架は私たちの罪のために血を流しておられる。そのようにしてまでも我々を愛していることを明かしてくださった、そのイエス様の十字架であるように、どうぞ神様、我々の心に働いてください。私たちの心はひょっとしたら冷え切っているかもしれません。あなたのこの素晴らしい恵みに対して感動を失っているかもしれません。今一度私の心をよみがえらせてくださって、そしてあなたに心からなる感謝を捧げる、そんな信仰者へと変えられますように。あなたの成してくださった素晴らしい十字架の贖いの御業に感謝し、この祈りをイエスキリストの御名によって感謝をいたします。アメン。